もう夜が明ける前に私はサンド知らないって言うんだよ。でもイエス様はこの人死を覚悟してついていくって言うけど、実は私は知らないって言って逃げるんだって知ってても呆れることはないどころか、だから私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った。羊を知ってこの羊の世話にするの面倒だな、そう言われない。とことん私たちを知ってそのために命を与えてくださるお方だと。だから私たちは、あ、こんな自分で恥ずかしいです、イエス様に対してはそうじゃなくて、本当にそれを知ってて私を導き出して先頭に立っていつも私を正しい道へと導いてくださるんだ、私の行くことのできる道を示してくださるんだ、この声をこのお方の導きをぜひいただこう。さらにこの方の愛に応え愛して従うものとならせていただきたいと願うのです。さらにイエス様は、私は羊の門である、そう語られました。9節に、私は門である、私を通って入る者を救われ、また出入りし牧草にありつくであろう。先ほどのパレスチナは平地が少ないところだ、でしかも平地が少ないということは羊が食べるその牧草、それはずっと長年中そこで食べ続けることはもうできないわけなんですね。だいたいシーズンごとに食べ尽くしてしまって他のところに移らなければいけない、まあ、ここを食べてる間に他のところがまた生えてくるんでって、そうやってまあ移動していく、もう遊牧をせざるを得ない。そうすると羊の囲い、あんなあっちこっちにここってするわけにいかない。第一キャンプ、第二キャンプ、第三キャンプみたいな、そんなわけにはいかない、他の羊もあるわけです。でじゃあどうするかっていうと、まあその辺谷とかいろんな岩がゴソゴソしているところがいっぱいあるので、まあいいような囲いめいた、ずっと山肌に沿った、まあ、洞窟みたいなところとか、あるいは岩がいっぱいあってここなら大丈夫だっていうような、そういうところに、まあ、いつも羊をバーンと導いて、そしてこの入り口のような、まあ、空いたスペースに羊飼いが寝る。文字通り羊飼い門なんです。他の動物が入ってこようとしたらもうその羊飼いが立ちはだかる。羊が出ないように、またあるいはここだよ、ここが入り口だよと導く。本当に羊飼いが門そのものなんですね。だから私を通って入ったら救われ、で間違った羊飼いのいないところから入ろう、そこは守りも何もない。本当に私たちはイエス様を通って入っているかなと思わされます。イエス様を通らないで入ろうとするもの、まあ、この時代だと律法学者たち、行いによって天国に入ろうとする。イエス様はことごとく人によっては人の力では救われないんだ、全部そう否定するんで、パリサイ人や律法学者たちは自分が否定されたような気になった。でも実はそうじゃない、彼らがイエス様を否定したんだと。人の力でなく神によってだ、私によってだ、私を通ってでないと人間の何を成し遂げたっていうのは天国に入る門にはならない。ところが私たちは天国に入る、あるいは祝福を得る、幸せになる、自分の何かを入り口にして、これができたら幸せになれるって、それを門にしてしまおうとする。ところでイエス様は、その門から入らないものが盗人だ、強盗だと言われる。 単に門から入らなかったら救われないってだけじゃなくて、盗みと強盗ってのはどういうことですかと。パリサイ人や律法学者たちは自分がイエス様ではない、つまり人間の力、この世の力で天国に入ろうと自分だけにそれを心がけているだけじゃなくて、人にもそう教えていたわけです。さらにはイエス様の身近にいる人々に、あなたがそれでは救われないと言って、そこから人々を奪って違う門から入れと、本当強盗ですね。せっかくイエス様によって救われようとして集まった人たち、あるいはイエス様のから通って入れるんだって近づいてくる人たち、みんなそれを奪っていく、そっちがもんじゃない。教会どうだろうと思わされました。イエス様と共にあることが救いだ、イエス様の十字架だけが救いだ、そう語っていながら、でもこれしなきゃいけない、あれしなきゃいけないって別の門を作って、そこから通れ。私たちももしかしたら僕の魂をどこかで奪っていないか、自分の魂をイエス様からわざわざ奪い取って離れていってはいないだろうか。自分は本当にイエス様を思うとしていつもそこから入ろうとしているだろうか。こうして礼拝に来る、聖書の言葉を聞こう、賛美を捧げよう、もう礼拝のその門はイエス様通って主の名によってって祈って求めているけど、いざここから出ていったら家の玄関は自分の門である。会社に行く、子供育てる、料理を作る、本当にイエス様通ってるかな。自分の力で何かを成し遂げ、また成し遂げたものを捧げないで全部いただく、感謝する、喜ぶ、それに本当に乏しい命が満たされるのでなく、どんどん命が奪われる、そういう歩みになってないだろうか。またそんな意味を伝えてはいないだろうか。本当に私たちはこの方が門である、私を通って入るものは救われ、牧草にありつく、その道を歩んでいるだろうか。牧師研修会の争点の中で、狭い道から入れというところから語られました。イエス様の門を通れない、それは狭い道で、まあ、その牧師も率直に言われます。やっぱり楽をしたいものですと、狭い道よりも広い道を行きたいと思います、その方が、もう私もそうです。車を運転してたらやっぱり狭い道と広い道とどっち行くか、広い道選びたくなります、まあ、それが普通だと。だから普通に生きてたら命の道を進めない。イエス様の道がどうして狭いか、そこで語られていたのは三条の水君です。自分をよくし、自分によくしてくれる人を愛したからとて何の得になろうか。立法の語ることを、しかし私はあなた方に言うと、勧誘するな、そうではない、条約を抱いて見る者はもう勧誘を犯したのである、狭いです、これぐらいでいいじゃ、これでいいじゃないか、私たちはどうしても道を広げたくなる、しかし敵を愛せ、イエス様の道は狭い、しかしその狭い道を通ることができるように私たちの間違ってはいけない、そこで自分を通ろうと、自分で通ろうとするときにまた門から通らないで行こうとする自分になる。イエス様がそのように私を変えようとして、だから狭い道を行けと、まっすぐ行くんだと、主よ私をそのように変えてくださるんですね。しかもこの方は私をそのように変えるために命を捨ててくださる、 命を捨てて命を与えて、あなたはそのように生きるものとなれるんだと。だから私は今までの自分で何かを成し遂げるそういう生き方ではなく、私を通らないと成し遂げられないことを特別にあなたに与えるのが、そのために私の命をも与える。その命を捨てる覚悟で私はあなたの先頭に立って導くのだ。いや、もちろん覚悟だけでなく実際にそうした。16節にはこうあります。私にはまたこの囲いにいない他の羊がある。私は彼らをも導かなければならない。自分の任された羊だけでない、もう飼い主のいない迷っている、まさにこの日本の多くの神様を愛さない、この世を愛し自分を愛し全くイエス様を信じようとしない、言ったら本当に面倒な人です。誰イエス様に伝えることができるだろうか、どうしたら分かってもらえるか、でもなかなか分かってもらえないと、これはダメだと思いたくなる。しかしその外にいる人々もイエス様を導いて、その人のためにも命を捨てる。11節を皆さんでご一緒に読みしましょう。